皆さんこんにちは、フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、7月12日の分が始まりました。いかがお過ごしでしょうか。引き続きレコーディングでお送りはしているんですけども、7月12日ということで、今日ねまさにこの、寝車修行のロンドンへの旅に向けて、私と秋吉さんが飛行機に乗る日程になってます。今日のね夜の9時20分の便ですので何事もなく無事にあのね旅立てていればいいですねはい、そんな中ですね、7月の第2週にお迎えいたしますのが、ナナミュージックより、代表の、文原さんと、広報の鈴江さんを、
はい
はい、お送り、お迎えいたしまして、今ね流行りのナナというこのアプリにつきまして、ちょっとお話をゆっくり伺っていきたいと思います。今日もちょっと30分超えないようにね頑張っていけるだいたいダメなんですけどね最近ねちょっと頑張っていきたいと思います。では1曲目こちらお送りしたいと思います。広野信之さんでレイニー、どうぞ。
レイニ
ー、どうも広野信之です。皆さん歌ってくれてありがとうございます。レイニーも喜んでおります。今日はですね、試しに自分でも歌ってみようかと思いまして、歌ってみようかと思います。聴いてください。レイ。
おぼつかぬ足取り、やっぱり今日は横を通り、レイニーレイニーレイニーレイ。アンブレラは横を守らないで、ステッキ顔にレイニーレイニーレイニーレイ。オーイェイ。勘違いだらけの毎日、いつもない赤いやれ傷つけてる。ちょっとバカとなぶってるだけの My life、 あるあるにして勘違い、もういつ上に血を濡れて受けて感じがらめとってお願いね。もういやよ上にね、私溺れたくて恋してたわけじゃない。 Don't let me down tonight
フライジャムがお送りしておりますフライジャムレイディオ、お聞きいただきましたのは広野信之さんでレイニーでした。では本日のゲストお迎えしたいと思います。お二人よろしくお願いいたします。ようこそなんかずっとお待ちいただいていたというか、
はい、
ね、あのラジオに出演していただくのが 2,3 ヶ月ぐらい多分待っていただいたかなって感じなんですか。
そうですね、5月末ぐらいにお約束して
、ね、はい、大変お待たせいたしましたすみません、ありがとうございます。では、まず自己紹介も含めて、はい、まあね、200万人ユーザー突破したんですが、ナナというアプリケーション、まあ、知らない方のリスナーのためにちょっと、はいはい、概要をお話しいただいてもよろしいですか。
わかりました、
はい、
じゃあまず自己紹介の方
をいただければ、はい、お願いします。
株式会社ナナミュージック代表の、文原と申します。なぜかですね、名前に一文字もついてないんですけれど、ウニー社長と呼ばれておりますのでぜひウニー社長と呼んでいただければと、まあ、社長いらないです、ウニーで俺で呼んでいただければと思います以上です
なんでなんですかね。
話せばいろいろと長くはなるんですけれど
あ、一応ちゃんとあるんですね、そのプロセスみたいなのが。
ありますね。結構もうなんかいたずらというか、なんか事故みたいなものなんですけれど
なるほど、
はい、
はい、ありがとうございます。では鈴江さん、はい、
はい、ナナミュージックで広報をやっております鈴江瑞希と申します。まあ、今回ちょっと幸運にもフライジャムさんと知り合うことができて貴重な機会をいただきましたありがとうございます。
それこそありがとうございますね。お綺麗な方で、
いやいや、
うちのもう刻みミュージックファクトリーの制作部の間では大人気っていう
嬉しいいつでも遊びに行きます
回前シクスティンスパーティー来ていただいて、
あ、そうですね、
あの、まあ、すぐ帰られちゃったじゃないですか。
そうですね、
あの後大変だったんです、うちの男性どもがうるさくてやばいやばい、めっちゃ綺麗みたいな美脚だわみたいな、そういう
ちょっとまた来月の分とか
男どもがね喜ぶありがとうございます、そんな、ね、お二人が、今やっているこのナナというアプリなんですけども、はい、こちらについて、まあ、簡単な概要というか、はい、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
了解しました、ですね、はい、まずあのナナはですね、今あの、まあ、iPhone、まあ、Android といった、まあ、いわゆるスマートフォンですね、うん、はい、スマートフォン一つでですね、あの、まあ、簡単にその音楽を、まあ、自分で例えばですね、そのマイクで歌ったり演奏した音源というのを、まあ、簡単にシェアができますと、うん、で実はこれだけではなくてですね、そのシェアした音源にどんどん重ね撮りをするコラボという機能がついておりまして、うん、本当に全く知らない人同士がですね、本当にもう世界中の知らない人同士が一緒に音楽を例えば合唱したりセッションしたり、うん、まあ、作り合うことができるといったような、まあ、アプリケーションのサービスとなっております。
はい、ありがとうございます。これもね、あのユーザーが200万人を超えたということで、ますます、まあ、ユーザーが増えてきているところだと思うんですけれども、はい、さっきもね、そのマイクで撮るっていう話だったんですが、これはあれですもんね、特別な何かがこうマイクが必要とかっていうわけではないですもんね。
そうですね、もう本当にあのスマートフォンの、まあ、マイク、もしくは実際にまあ付属してくるそれのイヤホンマイク、うん、も取ることでも簡単にその歌ったりっていうのが投稿できちゃうと、
うん、はい、なるほど、まあ、今までであればね、こう音楽業界の中でこう自分の歌を取ってってなると、なんかこうレコーディングスタジオに入ってとか、その前にこう歌のレッスンをしてっていうのがありましたけど、本当に手軽にあの全然知らない人ともこうコラボレーションができてセッションができるっていうのがナナということですよね。
そうですね、はい、まあ、まさしくです、
はい、どうなんですか、こう具体的に大体こういう層に使ってる、そのユーザーがこういう層に多いとか、年齢的にこういう傾向があるとかってありますか。
今はですね、あの全体のもう半数近くが、まあ、女子中高生の方々に実はなってまして、まあ、はい、あの非常に、まあ、基本的にやっぱすごい若い方々ですね、10代20代前半の方々がもう、かなりの大多数を占めるというような形になっております。はい、
あの手軽さという意味では本当にそうやって若い子も、ね、どんどんどんどんこう取り入れてやってきていると思うんですけども、きっかけというかナナというこのアプリを作るきっかけみたいなのは何かあったんでしょうか。
そうですね、まあ、きっかけはですね、ウィアザワールドってご存知です、はいはい、もうあの有名な1985年の、はい、楽曲があるんですが、あの2010年にですね、あの配置置き地震だったと思うんですけれども、あの時にですね、あのチャリティーでですね、あの世界中の本当人たちが We are the world for 配置 YouTube エディションというのを作ってですね、本当にあの知らない人57名が、コラボレーションしていた動画があったんですね。で実はこれに会った時もうものすごいしびれまして、最高、いや、もともと We are the world 大好きだったんですけど、また素晴らしかったんですね、その動画が。でただですね、ちょっとあの気づいたことがありまして、まあ、ある意味こういう音楽で世界をつなぐというコンセプトだと思うんですけど、ウィアザワールドは、はい、あのその中に日本人はいなかったんですよね。
なるほど、
なんかそのまだまだなんだかんだ言いながらこの音楽で世界を一つにするっていうコンセプトって実現できてないなと思いまして、で実はその同じタイミングでその当時だと iPhone の 3GS を購入したばかりだったんですけれども、はい、非常にまあマイクが綺麗に取れて音を取れてですね、それこそ一人であの主旋律を吹き込んでは、それに対してハモるみたいな遊びとかしてたんですけれども、うんうんうん、
あ、すごいですね
なんか例えばこのスマートフォンで本当に歌って、これがマイクに切り替わって、
うんうんうん、
で世界中の人たちがそれで歌い合えたら本当にその We are the world って実現するんじゃないかって思ったんですね、その時に。でこれはすごい自分の中でも面白いし、いけると思って作ってみたいと思ったのがきっかけですね。
なるほど、ありがとうございます。確かにそうですよね、ちょっとみんな We are the world 歌ってるのに日本人入ってないって、
そうなんですよ
ちょっとショックというか、まあ、寂しいなっていう気はしますもんね。はい、ありがとうございます。まあ、実はナナさんとね、ずっとフライジャムより先に刻みの方でお話をさせていただいていて、すでにここにいるこの秋吉さんとか、あとは本当に今、フラジャムの方で、プロモーションしている肥後雪乃が使ったりということで、 昨日も本当そのシクシーズパーティーしたんですけど、ずっと奈々の話してるんですよ。秋元さんと哲夫さんだよね。二人してずっと奈々の話して、この間こういうのあげたらこういう人が入ってきてさみたいな、この子が良くてとか、すごい話してる。どうですか、実際使ってて面白いですか？
面白いです、めちゃくちゃ面白いですよ。
ありがとうございます。
ね、作曲家としてもね、やっぱね面白いですよね、腕が鳴るというか。
伴奏を作る人がいないんですよ、少ないんですよ。
あ、
なので作ってくださいって言われるのが結構珍しくて、
うんうんうん、
まあ俺に言ったなと本気で作るぞっつってで作ってます。
そうか、歌を歌いたいって人が結構やっぱ多いって感じなんですか？
そうですね、やっぱ割合的にはやはり歌を歌う方が多いですね、はい。まあ、どうしてもある意味その楽器を、ね、弾けるスキルっていう形になりますと、そもそも結構ハードルが高いというところがありますので、はい。
なるほど、まあ、歌だったら自分の声一つでできるけどっていうことですもんね。その、楽器を使う場合っていうのもそのままその iPhone だったりとかっていうマイクを使ってアコギ弾くとかってことなんですか？
ケースバイケースです。
ライン取りするときもある。
もちろん、はー、多分それは 人の機材のあれによると思う。
よるし、何の楽器使うかにもよるし。
よると思う。
誰ですか？重鎮みたいな感じになってるけど、プロの作曲家みたいになってるけど、プロの作曲家
いや、プロの作曲家なんだ。
そうなんだけど、なんかいつもと違うなと思って。
そうだね。
すいません、いじらずにやられなかったんですけど。じゃあ、1曲目のこの鈴江さん、1曲目流させていただいた、はい、広野伸之さんのレイニーという曲についてもちょっとお伺いできればなと思うんですけども、この方も、はい、ユーザーさんの一人ということですよね。
そうですね、この広野さんも一般ユーザーさんなんですが、
はい、
この方のオリジナル曲のレイニーという曲が7の中で爆発的にヒットしちゃいまして、
お、
今は再生回数が65万回を突破して、レイニーをコラボして歌った人が3500人以上になってます。でも止まらずにどんどんどんどん今も増えてるんですが、そのある一人の普通の会社員の男性なんですけど、
はい、
その彼がポロッと90秒7で投稿したら、それがめっちゃいい曲って思った7ユーザーがどんどん歌いつないでいって、アプリの中でヒット曲が生まれるっていう面白い現象が今起きてます。
面白いですね。
そうですね、
全くあれですよね、何かこうプロとしてのミュージシャンとして活躍されてるとかそういう方ではなくってことですね。
そうですね、たまに休みの日に駅前で路上ライブをやったりとか、うんうんうん、小さいライブハウスで演奏したりっていうのを趣味の一部として活動されてる方なんですけど、うん、
はい、
CD ショップにもないし YouTube にも上がってない誰も知らないような曲がアプリの中で流行ってるって、すごいまた新しい音楽シーンだなと思って。
そうですね、でもしっかりとファンもいて、それだけね再生回数もあってという意味では、本当ミュージシャンっていう意味ではね、実力があって認められてるってことになりますもんね。
そうですね、もうかなり音楽を愛していて、まあギターとか歌のスキルも素晴らしいんですけど、
はい、
本当に素晴らしいアーティストなんだと思います。
ありがとうございます。いやでも本当実際今ね曲流させていただいて、まあ、聴いていただいたのでリスナーの皆さんにも分かると思うんですけど、すごくやっぱりクオリティも高くて素敵な曲なので、ね、こういったものが実は7の中で起こっているということになりま す、
はい、この度 CD 化とカラオケ配信も決定して、どんどんどんどんその現象が外にも広がってきています。
じゃあもう本当に7の中だけでとどまるんじゃなくてということになってきたということですね。
そうですね、どんどんこれからのアプリの外に出て、この曲が広がっていくんだろうなって今感じてますね。
ありがとうございます。そうしましたらちょっと2曲目、またこちらも、はい、7のユーザーさんから1曲流させていただいて、もっとお話を詳しく聞いていこうと思うんですけどそうしましたらこの2曲目について曲紹介というか、まあ、どういった曲なのか、どういったアーティストさんっていうのもお話いただいてもよろしいですか？
あ、はい、ですね、今回は、まあ、こちらもですね、実際に、まあ、7のユーザーさんでも女性の今回方にはなるんですけれども、
はい、
まあ、単純にですね、彼女僕初めて声を聞いた時にやべすげーいいと思いましたすごくいっぱいオリジナルもたくさんあげてました。オリジナルもすごくメロディーもキャッチーで分かりやすいんですね、はい、という形で、まあ、もう単純にすごく気に入ったのでピックアップさせていただきました
ありがとうございます。では早速その天使の声を聞いていただきたいと思います。はい、はい、2曲目がカノエラナさんでカナリアです。どうぞ。
ねえねえ も好き腕をかきむしってゆうああああ癖になるね君は僕のピアスを引っ張ってキスされた耳が熱を持ってそこから真っ赤な花が咲く君は愛しそうに目を細めてぷつりとちぎった花びらを食べるああ夢見る僕はかなり飛び方なんて忘れてしまったよ I wanna kiss you 君はご主人僕は君のもの残さず食べて
フラジムがお送りしておりますフラジムレイディオ現在お聞きいただいておりますのはカノエラナさんでカナリアです。では引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい今日流させていただいた曲っていうのは、まあ、あの著作権の関係上で、まあ、オリジナルの曲を流させていただいているんですけれども、7の中ではもちろんカバー曲として今すでに既存である曲を、皆さんコピーするっていうこともあるということですよね。
そうですね、あのやっぱり割合でいうとカバー曲の方がまあはるかに多くてですね、まあ、それはやはりそのオリジナルとなるとですね、まあ、やっぱりそのメロディーがあまりね、あの耳なじみがないという形でして、うんうんうん、やっぱり知っている楽曲をまずそのコラボレーションしていくという遊び方をされている方たちがやっぱ大多数となっていますね、はい、
いやでもそれでもやっぱあのこうしてオリジナルでこうどんどんどんどんこう人気が出てくるアーティストさんの中にはいらっしゃるっていう、
ね、あそうですね、はい、あのまだまだもちろんその僕たちもキャッチアップできてないような、うんうん、今回 の, その広野さんの事例だけではなくてですね、
はい、
本当にまだまだそのまだ見ぬ原石といいますか非常に、はい、あの才能を持たれた方たちっていうのは、まあ、たくさんいらっしゃるんだろうなと感じていますね、はい、
ありがとうございます、そして7のすごいところというのはこのアプリの中だけで話が終わらずにイベントも実はやってらっしゃるということなんですけど今までどういったイベントをやってきましたかね。
そうですね、一番大きいものだと、はい、昨年の8月に、うん、あの品川のステラボールという1800人ぐらい入るホールで、うん、あの7フェスというリアルイベントをさせていただきました。
はい、
でちょっと初めての開催だったんですけど、はい、幸いにも1000人以上の7ユーザーさんにご来場いただくことができてかなり盛り上がるイベントになりましたね、
はい、そうだったんですね。それは7のユーザーさんだけが入れるイベントって感じだったんですか。
というわけではないんですけど、まあ、あの7のユーザーさんたちがアプリの中だけではなくて実際に顔を合わせて出会って歌ったり演奏することによってもっともっと仲を深めてほしいなという趣旨のイベントだったので主に7のユーザーでした、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあもう本当にまさしく世界がつながった瞬間というか知らない人同士が実際に会って音楽でつながるということが実現された瞬間だった。
そうですね、まあ、ある意味7でその先ほどの重ね撮りの機能を使って、まあ、ある意味バーチャルセッションですよね、
はい、
まあ、それ自体も非常に楽しいものなんですけれども、うんうん、やはりあのなんでしょうリアル の, あの本当にこう音の振動空気の振動を感じる、うんうんうん、本当にリアルなセッションというのはちょっとまた格別な楽しみがあると思ってまして、
はい、
やっぱりそうい う, こう楽しみっていうのを皆さんにも提供したいなというところで本当にもうそのバーチャルの中からそこでできた音楽仲間たちとリアルな場で一緒に音楽をするというところがきちんとつながった瞬間かなと。
なるほど。じゃあ、まあ、公式ではそういったイベントは開催されていらっしゃるけどもしかしたらどこか知らないところでなんかこうね7の中であった者同士が実はバンドを最近組み始めたとか、うん、ユニットアイドルユニットを組み始めたとか、はい、そういうことももしかしたら起こってるかもしれないですよね。
あの実はですねもうあの僕たちが観測できているだけでもですね、
はい、
福岡、神戸、大阪、名古屋、札幌、仙台、宇都宮で東京といった、まあ、あの日本の各地方ですね
、はい、
を免除しまして、各ユーザーさんが主体となって例えばあのオフ会だったり本当にライブイベントだったりですね、うんうんうん、まあ、いろんなその形式のイベントっていうのを開催していただいておりまして、まあ、非常に嬉しいなと。
すごいですね、まあ、本当じゃあ7のもうムーブメントがどんどん広がっていってっていうことですよね。
そうですね、
いやでも本当にそのいつかもしかしたらこうテレビに出るようなユニットとかがきっかけ何だったんですか。いや実は7っていうアプリがあってそこで出会ったんですよみたいなことももしかしたら あり得るってことになりますね。
そうですね、もう近い将来実現したいです
ね。したいですね。いや面白いですね。うん、実際に本当何曲か明さんの曲とか上げてらっしゃると思うんですけども、はい、普通に作曲家として活動してて、いろんなそのアーティストだったりとか他の、作曲家とこうコラボレーションしたり編曲し合ったりとかっていろいろやってると思うんですけど、どうですか、何なん使ってて、
もうちょっと、もうちょっと砕いて振るなら振るなら、
結局その作曲、プロの作曲家で活動してる人とかってやっぱプロ同士とかで仕事をする感じになるじゃないですか、はいはい、それが7だとプロじゃなくて音楽を趣味でやってる人たちとも一緒にコラボレーションしてできると思うんですけど、そういうところでこう新しい発見があったとか、なんかこう勉強になったなっていうこととかあります？
いや、もうなんか価値観が違うんですよね、うんうん、まあ、仕事なんで技術とかそういう面で楽曲とかを見ることが多いんですけど、
はい、
ユーザーさんの中だとなんか似てるとかそっちの方が上手いって言われてたりしてて、あ、似てるで、あ、いいんだみたいな、なんか単純に歌が上手い下手とか、まあ、なんかそういうところで見ちゃってたのに、なんか似てるに、あ、でもそれも音楽だよなみたいなっていうのは、価値観凝り固まってたなってちょっと思った瞬間でしたね。
なるほどね、うん、でもそういう意味ではいわゆる音楽の消費者の方々の声に生で触れることができるっていう意味では、あ、本当はこういうものが世の中の人には好まれてるというか求められてるんだなみたいなのは実際にこう生でね体感できるというか、
うん、いや面白いです、本当に近いから、
ね、
うん、
そうだよね、面白いですね。私はずっと高校の時にベースとかをやってて、今なんか本当に機会があれば弾くみたいな感じなの で歌も全然やってきたわけじゃないのでこれからナナは開拓していこうかなっていう感じ
なんですけど、ぜひベースを
ベース少ないですか、
はい、少ない
ちょっとね、でもね、家でどうやって撮ればいいんだろう、なんかやり方みたいなのをちょっとここで披露していただいたりとか。
あ、そうですね、
はい、
まあ、
しゃべりちゃった
レコーディングの仕方という話で言いますと本当に皆さんピンキリでして、例えばベースでも実際にもそのまま例えばアンプつないでアンプの音を出てる音をそのままスマホのスピーカーで撮るみたいなパターンもありますし、きちんと、まあ、スマホ専用の結構アクセサリーというかデバイスも出てまして、その、はい、ライン入力みたいな形で、まあ、撮られている方もいらっしゃったりしますね、うんうん、はい、でちょっとその、まあ、奈良のある意味、はい、なんか使い方というかユニークなその最近のそのコラボレーションというところで少し実際に音を聞きながらですね、
はい、
ちょっとご説明をさせていただければと思います、
はい、
先ほどお聞きいただいたレニーのですね、
はい、
楽曲でですね、実は、まあ、あちらはそのギターの伴奏があって実際に、まあ、ヒロさんご本人が歌われた楽曲なんですけれども、うんうんうん、
はい、
それの、バンドのコラボが、はい、楽曲がありまして、
はい、
こちらがそのどういうふうに重なっているのかっていうのが非常に分かりやすいのでぜひちょっとこちらの楽曲でご説明をさせていただければと思います、はい、まずはですね本当にもうギターの音源のみですね、こちらになります。
レニー、
こちらも本当にシンプルにギター伴奏のでこちらにですね次にベースの方がコラボレーションしましてこんな感じになります。
レイニ
ーという感じでちょっとベースが入っていると、
うんうんうん、はい、ですね。
でさらにですね、別の方がコラボレーションしまして、
レイニ
ードラムが入る
んですね、こんな感じでドラムが入るという形で本当にアコースティックのギターのソロだけだったものがですねさらにベースドラムが入って
バンドの編成
になると、はい、でこちらにさらに実際に、まあ、歌われた方たちがどんどんどんどんコラボレーションして本当に別バージョンのレイニーがまた出来上がるというような感じになっております。
なるほど、ありがとうございま す,
どうですか。
はい、いや面白いですね、 今までにあるようでなかった発想、しかもまあもちろんそのスマートフォンの普及に伴ってっていうのもあると思うんですけど、いやでもこれは本当にこれから先もっと広がっていってほしいですよね。
頑張ります。
ありがとうございます。なんかこうどうしても日本の音楽業界ってインディーズはインディーズというか、こうなんか メジャーはメジャーっていうことで、どうしてもこういやすごく上手い人じゃなきゃミュージシャンになれないみたいな傾向があったりしたんです今まで、まあ、今でも多分あると思うんですけど、それが本当にこういったアプリの登場によって本当になんかこう今まで全然表に出てこなかった ようなこう原石、いわゆる本当に原石系も、もう隅から隅までこう網羅することができるというか把握することができるっていう意味では、もしかしたらこれから先実は今まで全く表に出てこなかったすごいアーティストがこれをきっかけでもう表に世界にそれこそ出てくる可能性もあるっていうことになりますよね。
そうですね。
ありがとうございます。本当に、今日はまあ日本語バージョンということでこんな形でお届けしたんですけども、海外に向けても先ほどね、はい、世界をつなぐっていう話だったので、あくまでも日本国内だけじゃなくて世界をつなぐっていうことなんですけど、海外に向けても今プロモーションをスタートすでにされていらっしゃるということになりますよね。
そうですね。ただあまり実は、積極的なプロモーションっていうのはちょっとまだ行わっていなくてですね、
はいはい、
ただし各いろんな言語の方には対応したところですね、
はい、
勝手に伸び始めているというところがありまして、例えばタイだったりとか、うんうんうん、ベトナムだったりとか、あとメキシコだったりとかといったような国々はですね、うんうん、どんどんユーザー数の方が伸びていっているというような感じになっております。
なるほど。じゃあこの後ね英語バージョン収録して、
はい、
今度は世界というか、まあ、主にロンドンに行きますので、はい、そこからねアメリカとかどんどん広がっていって、
楽しみです。
いろんなね国でセッションができたら面白いですよね。
そうですね。 We are the world を実現できるように、
いつか本当に、今は日本でしかねイベントもやってないと思うんですけど、それが世界規模とかになってできたら嬉しいですよね。
そうですね。
そしたらあれですか、やっぱ撮るんですか We are the world。
撮りたいです。これはもう個人的な願望です。
ベース今から練習しておきます
ので。
ありがとうございます。そんな中で、近々で行われるイベントについてもし告知、はい、あればお願いしたいんですけれども、
はい、実はですね、来月8月ですね、8月の11日、まあ、もうお盆なんですけれども、
はい、
福島県にですね、
はい、
ブルーワールド福島という水と音楽のテーマパークというかイベントが開催されます。
はい、
で、はい、そちらでですね、実は100万人の大合唱という企画で、これうちもコラボレーションさせていただいてまして、そのブルーワールド福島のテーマ楽曲をですね、本当に会場にいる人たちみんなで合唱しようというイベントをさせていただくのと、あとは実はブースの方も設けさせていただいてですね、
はい、
いろいろそちらでも企画を行わせていただこうと思っておりますので、
はい、
もし皆さん興味がある方はですね、ぜひぜひイベントの方にお越しいただけると嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます。ではこちらもね概要をリンクの方で貼って、概要じゃないリンクを概要欄逆ですね貼っていきますので、
はい、
はい、ぜひ興味ある方はそちらから詳細チェックしていただいて、ぜひ足を運んでいただければなと思います。ということで本日は株式会社ナナミュージックより、文原社長と、はい、候補の鈴江さんを、
はい
はい、お迎えしましてお届けしました。お二人すいません、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日はナナミュージックより、文原社長とですね、候補の鈴江さんをゲストでお迎えいたしました。いかがでしたでしょうか。実は 2,3 週間ぐらい前からですね、このナナで、帯さんがボーカルレッスンのコラムを書き始めたんですけど、すごい、読んだ？すごいよで やったもん家で試しに。
あ、やった。
ありましたね。すごい、最初の一番最初のコラムは高音の出し方についてって書いてあったんですよ。そう、ちょっとやってみて、ね、遠いところに声を出すのを意識してやれば高い音が出るみたいなの書いてあって、ちょっとね、もうこのダイヤモンドメソッドが7の中でこういろんな人に浸透していくと考えると楽しみだなと。これからね先いろいろね、もしかしたらいつかどこかでコラム読んで歌えなくなったんですけどみたいなのがあるかもしれない。
あるかも。
はい、そんな感じでゆるくお送りしておりますフライジムレディオなんですけども、毎週火曜日と木曜日、火曜日が日本語で木曜日が英語で放送しております。また英語バージョンでね、今度は海外に向けてこの7の、アプリケーションについて話していきたいと思いますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ではありがとうございました。バイバイ。